こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。巨匠も踊るは、1990年代初頭に深刻な経営危機に陥った IBM をルイス・V・ガースナー・ジュニアが会長兼 CEO として再建した過程を記録した経営書である。著者は IT 業界出身ではなく、マッキンゼー、アメリカンエキスプレス、RJR ナビスコで経験を積んだ外部経営者として IBM に入った。本書の目的は、単なる成功談を語ることではなく、巨大企業がなぜ向上し、どのような意思決定と文化改革によって再び競争力を取り戻せるのかを示すことにある。中心にあるのは、分社化ではなく統合力を生かす戦略、製品中心から顧客中心への転換、そして制度より行動を変えるリーダーシップである。企業再生、組織文化、戦略実行を現場の視点から学べる実録的なビジネス書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、危機企業に必要なのは壮大な理念より出血を止める実行である。本書でまず重要なのは、ガースナーが IBM に入った直後、抽象的な将来ビジョンの提示よりも現実の危機処理を優先した点である。当時の IBM はメインフレーム市場の変化、 PC 時代への対応の遅れ、巨額赤字、官僚化した組織によって外部からは解体や分社化が有力な選択肢と見られていた。ガースナーは、経営危機では時間が最も希少な資源であり、まず資金流出を止め、顧客を失わず、組織を動かすための規律を取り戻す必要があると考えた。これは、危機しかで理念やスローガンが無意味だという主張ではない、順序の問題である。企業が日々価値を失っている局面では、長期構想よりも価格、コスト、顧客対応、意思決定の遅さといった具体的な問題に即座に手を入れなければならない。本書は、ターンアラウンドを劇的な一手ではなく、危機の優先順位を誤らない管理行動として描いている。次に、IBM を分割せず、総合力を競争優位に変える戦略判断、ガースナーの代表的な判断は、IBM を事業ごとに分割せず、巨大企業としての統合力を生かす方向に舵を切ったことである。当時は、小さく機敏な企業が優れ、大企業はデブ重だという見方が強かった。しかし、ガースナーは、IBM の価値は単一製品ではなく、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、研究開発、世界規模の顧客基盤を組み合わせられる点にあると見た。もし分割すれば、短期的には市場に理解されやすくなる可能性があっても、大企業顧客が求める複雑な情報システムの統合問題に応える力を失う。本書の題名が示す巨匠の比喩は、規模そのものを肯定するものではない。規模が連携せず、内部の縄張り争いに使われるならおまねになる。一方で、全社の資源を顧客課題に向けて束ねられれば、規模は競争上の武器になる。この視点は、安易な分社化や選択と集中だけでは説明できない、大企業経営の固有の可能性を示している。さらに、製品中心主義から顧客課題中心のソリューション企業へ転換する IBM 再建の革新には、製品を売る会社から顧客の事業課題を解決する会社への転換がある。かつての IBM はメインフレームで圧倒的な地位を築いたが、その成功は社内に製品中心の思考を定着させた。顧客が何を達成したいのかよりも、自社製品をどう守るかが優先されると、市場変化への感度は鈍る。ガースナーは、顧客が必要としているのは特定機器ではなく、複雑なシステムを安定して動かし、業務成果につなげる能力だと捉えた。この考えは、IBM のサービス事業や統合的なソリューション提供の重視につながる。また、オープンな技術環境やネットワーク化が進む中で、自社の過去の強みだけに閉じこもることは危険だった。本書が示す顧客志向は、丁寧な接客という意味にとどまらない、収益構造、組織の共同、技術選択、販売方法を顧客の現実の問題から逆算して組み替える経営原理として位置づけられている。そして、文化改革は価値観の昭和ではなく、日々の行動様式の変更である。本書が経営書として評価される理由の一つは、組織文化を曖昧な精神論ではなく、実際の行動様式として扱っている点にある。ガースナーが直面した IBM には、社内調整の多さ、部門間の壁、内向きの報告文化、過去の成功体験への依存があった。こうした文化は、表面的には丁寧で秩序立って見えても、顧客や競争相手への反応を遅らせる。彼は、手続きや形式よりも原則成果、チームワーク、倫理的責任を重視する方向へ組織を変えようとした。文化改革はポスターや標語で完了するものではない。誰が評価され、どの会議が必要とされ、顧客の声がどの程度意思決定に反映され、部門を超えた協力が報われるかによって変わる。本書では、人を急に変えるというより、望ましい行動が合理的に選ばれる環境を作ることが重視される。巨大企業の変革において、戦略と文化は別元ではなく、実行の速度を決める同じ問題の両面である。最後に、外部 CEO の強みと限界が見える一人称の経営記録、巨匠も踊るは、 外部から来た CEO による一人称の記録であるため、内部出身者の回顧録とは異なる資格を持つ。ガースナーは IT 業界の慣習や IBM 固有の信念に過度に縛られていなかったため、業界内では当然視されていた前提を問い直すことができた。これは危機企業に外部経営者が入る意味をよく示している。外部者は社内政治の歴史を背負わない分、顧客、競争、財務の現実から判断しやすい。一方で、本書は経営者本人の視点で書かれているため、現場の抵抗、各地域の事情、数値面の詳細分析については、読者が補助的な資料と合わせて考える余地もある。つまり、本書は IBM 再建の完全な客観視というより、トップが何を見て、どの順序で判断し、どのように組織を動かそうとしたかを理解する資料として有用である。経営者の自己正当化の可能性を意識しつつ読むことで、リーダーシップ論としての価値がより明確になる。結論として、巨匠も踊るは大企業の変革、事業再生、組織文化の改革に関心を持つ経営者、管理職、事業企画担当者、コンサルタントに特に向いている。危機対応の優先順位、分社化に頼らない統合戦略、顧客中心の事業再設計、文化を行動として変える方法を IBM という具体的な事例から学べるためである。読者は経営危機を美談としてではなく、時間、資金、人材、社内政治、顧客信頼を同時に扱う複合的な問題として理解できる。類似の経営書と比べた際の特徴は、理論モデルの提示よりも世界的巨大企業の再建を指揮した当事者の判断過程に焦点がある点である。華やかな新規事業論や創業者神話ではなく、既存の大組織をどう動かすかを扱っているため、成熟企業に勤める読者にとって実感を伴いやすい。一方で、詳細な財務分析や第三者的検証を求める読者には補完資料が必要である。それでも本書は、巨大企業は必ず鈍いという単純な見方を退け、規模を生かす経営の条件を考えさせる点で、企業変革の古典として読む価値がある。ご支援いただける場合は、ライス V ガースナー10人、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。